聖書をお読みいたします。エレミア書31章の31節から34節までです。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さい者も大きい者も私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続きまして、新約聖書の91ページ、マルコによる福音書14章の22節から26節までです。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。本日はこの新しい契約に基づいて神の霊、聖霊を受けて社会の発展に貢献する人たちを教会から生み出していきましょうというお話です。先週もマルコ14章から奴隷の国エジプトに対する完全勝利を喜び祝う杉越の祭りの場面です。その週の木曜日、人々はエルサレムに登ってきて子羊を神殿の祭司にほふってもらいました。子羊の喉を切り裂いて血を注ぎ出してもらい、皮を剥いでもらって内臓も取ってもらいます。まだ温かいままの子羊の肉を、体を持ち帰って自分たちの部屋で料理をするわけです。ザクロの木を口から差し入れて火で丸焼けにして、それを夕方になって食べるというのが彼らの杉越の祭りの祝い方でした。イスラエルの人たちは夕方午後6時、日の入りになると日付が変わって金曜日になりますので、金曜になってからみんなで食事をするというのがお祝いでした。イエス様と弟子たちとはその時までに何百回も食事をの交わりをしてきたはずですけれども、その食事の頂点として今回の杉越の祭りの食事を取りました。本日の聖書箇所は その祭りの時の食事の場面を大幅に省略した形でハイライトに当たる部分だけ記していますけれども、実際にはお配りした資料にある通りに17段階のステップからその食事の交わりはなっておりました。まず水で薄められたブドウ酒を大地の杯全員で飲み回しました。次に定められた方法で手を洗いました。そしてパセリの一片を塩水の鉢に浸して食べ、裂かれたパンのくずを口にしました。一番若い者が家長のに対して継ぎ越しの食事の意味を問うと、家長は自分たちイスラエル民族が奴隷から解放された時に至るイスラエルのすべての歴史をとうとうと語り聞かせました。詩編113編で賛美の歌を歌い、続いて第二の杯、水で薄めたブドウ酒を回し飲みして、また手を洗って感謝の祈りをなして、ついに丸焼きの子羊を食べる食事に入っていきます。主イエスは一家の家長としてこの食事を取り仕切っていらっしゃいました。ところが子羊の丸焼きの肉を食べ、再び手を清めると、イエス様はこの後に与えるパンに関して全く新しい意味をお与えになりました。本文22節です。取りなさい、これは私の体である。イエス様の体は多くの人のために裂かれ与えられる神秘のパンであるというふうになりました。続いてイエス様は23節の通りですけれども、感謝の祈りを捧げて第三の杯、三つ目の水で薄めたブドウ酒の杯を全員に回し飲みさせました。そして24節の通り、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であるとおっしゃいました。イエス様の血は単なる救い主の血だけでなくて、新しい契約を打ち立てるための血であり、信じる者に新しい心を授ける契約の血だというふうにイエス様は定義されました。先ほど開きましたのは旧約聖書、そして新約聖書と2箇所聖書を読んだわけですけれども、旧約聖書の意味というのは古い契約の書であって、新約聖書は新しい契約の書です。そして古い契約は何かというと、頑張ってモーセの律法を守れば神が民を祝福するという行為を求める契約でした。それに対して主イエスがこの場で定められた新しい契約というのは、エレミア31章で先ほど読んだ部分に書かれていました通り、信じる者に神がご自身の霊、聖霊を注ぎ心を清めてくださる新しい契約です。信じる者が神様に助けを求めて心を清めてください、あなたのことが分かるように助けてくださいと祈り続けるときに、なんと神様はご自身の霊を信じる者に分け与えてくださるわけです。神に忠実に歩む人たちを神は喜んで その人の心を清めて、ご自身の霊を一部をその人に分け与えてくださるというのが新しい契約です。するとその人が犯してきた罪は清められて、なんとその人は神様の心が分かるようになって、神様の世界観を自分のものにできるようになって、神様に忠実に歩めるように変えられるのです。それが新しい契約。そして契約には古代の中東世界では必ず生き物の血が必要でした。動物の牛や羊などの動物をほふって、契約を破る者はこのように殺されるという見せしめを提示した上で、2つのグループ、2つの個人ないしグループがお互いに合意を交わし、文書に調印するという手続きをしていました。で、今回の契約はなんと生きたイエス・キリスト救い主の血をもってその契約を交わす、調印するという手続きでした。で、その血がどこで流されたかというと、十字架においてキリストの血は流され、その血をもって新しい契約が交わされるのだというふうにイエス様は前もってここで宣言されたのです。旧約聖書創世記9章申命記12章には、血を飲んではならないということが明記され、厳しい罰を伴うものとして定められていました。しかしイエス様はご自分の血を弟子たちに飲みなさいと飲んだ後におっしゃったわけです。先に杯を回し飲みさせておいて、この血は自分の血だ、君たちはそれを飲んで契約の新しい契約の血としてこの契約を交わした証人になるなったのだと後から宣言されたわけです。神様の考えが180度変わったのでしょうか。そう考えるよりも、神様はこの時のこの新しい契約の素晴らしさを人類に体験させるために、旧約の時代は血を飲んではいけないというふうにして、血を飲む究極の礼拝をこの時のために取っておいてくださったのではないかと私は感じました。現代に至るまで2000年間キリスト教会はその聖餐式においてキリストの血を飲むということを繰り返して、私たちの教会でも来週の日曜日はそのような礼拝を執り行います。で、主イエスの血を受け取って飲むと、それを飲んだ人たちはキリストと一緒に飲んだ人と体が一つになるという神秘を古代教父のクリソストモスは語っています。またアウグスティヌスはその血を飲むことは一致であるというふうに語っています。そのようにイエス様の血を飲むというのは極めて親密で重大な礼拝であったわけですけれども、この今日のヨハネ、マルコ14章を読まれると分かる通りに、なんとその血を飲んだ者の中には裏切りのイスカリオテのユダも含まれていました。人間の世界において最も親密な交わり、キリストの血を飲む交わりをに預かった人間が後になって主を裏切るというのがどれほど重大な罪であるのかをここは暗示していると思います。本文25節、はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作られたものを飲むことはもう決してあるまい。 旧約聖書のイザヤ25章に書かれている通りですけれども、イエス様を信じて世界の終わりの時によみがえられされた者たちは神の国において栄光の食卓に預かると書かれています。イエス様はその時まで自分はブドウ酒を飲むことはないとおっしゃることで、永遠の御国での素晴らしい食卓がイエス様を信じる者のためにもうすでに準備されているということを暗に示されていました。本日のテーマは契約の血による新しい契約のことです。新しい契約は信じる者に神の霊が注がれて神の考えを悟ることができる。神の霊が自分の中に入ることによって神に喜ばれることができるよう手足が勝手に動くようになる、そのような契約が本日のテーマです。そのようにして神様によって心を清められた人はどうなるのか。イエス様の価値観、世界観が自分のものになっていきます。そしてその価値観、世界観に照らして自分の行動を点検する、自己点検することによって過去の自分と今の自分、そして未来の自分の行動が一貫してくるという祝福が生まれます。昨日おとといの自分を振り返って良くなかったところを今日修正しましょうというふうになると、自分の行いが未来にわたって論理的な整合性を持つようになっていくわけです。それほどまでに行動が一貫性を持ってくると頭の中もかなり整理がなされていって、物事をとてもシンプルに捉えられることになります。神の賜物です。ですから西洋で、例えばヨーロッパとか北アメリカでお仕事をなさる人たちはしみじみ思うわけですけれども、自分の行動の一貫性が周りから問われる社会に自分たちは生きている。日本ではそんなことがなかったから西洋で仕事をするってどんなに辛いことだろうか、みんな実感するわけです。それはもともと西洋にキリスト教が根を張っていたから、行動に一貫性があるというのが信頼の証になる、そういう指標になる社会になっているからです。しかし私たち東洋人はそういう世界に生きていませんので、どちらかというとその時その場、自分にとって一番いい選択肢を選ぶように生き方を毎日しています。でそうすると過去と現在と未来、自分の行動を見ていくと、自分が何を選んだのか通してみると行動と選択がこうバラバラになっているように見えます。守備一貫しない人生を歩んでいるように見えます。つまりキリスト教に慣れた人たちから見られると、あの人は信頼できないなというふうに見られてしまうわけです。行動に論理的一貫性のない生活を私たちは自由にしているのが普通です。ところがこのような東洋に生きる私たちであっても、神の霊を受けて聖書の価値観に照らして、イエス様の世界観に照らして自分の行動を整理していくと、整えていくと、なんと行動にまた考え方に論理的な一貫性、整合性が生まれるようになります。イエス様の弟子の特徴です。でそうすると今までバラバラに見えた世界が一貫性を持って動いているものがあるんじゃないかというふうにだんだん気づいていくことになります。自分の目がきれいになる、心がすっきりする、考え方が シンプルになると混沌とした世界の中に働くシンプルな法則みたいなものがなんと見えてくるわけです。これが新しい契約に基づいた神の賜物です。こうして近代の科学サイエンスというものはキリスト教社会から生まれてきました。17世紀の半ば、江戸時代の初めに至るまで人類は宇宙がどのように動いているのかよく分かっていませんでした。特に太陽系の惑星が どんなふうにどういう原理で動いているのか、見当がつきにくい状態にありました。そこにアイザック・ニュートンなる人物が現れて、ある一定の法則を示して宇宙を統一的に理解できる、そのような世界観をもたらしてくれました。なんと彼は生まれる前に実の父親が死んでしまう、そして一人残された母親も年配の牧師と再婚して自分の家から離れていってしまうという悲劇の幼少時代を過ごした少年でした。牧師の義理の父が亡くなってしまうと母親は家に戻ってきてくれましたけれども、その時には牧師との間にできた子供を連れて帰ってきたので、母親からの愛情を独り占めにすることはできませんでした。友達ができない青年でした。しかし彼が育った場所はキリスト教の価値観と世界観をとても大切にする時代のイングランド、英国でした。で、彼の頭脳は明晰で論理的で、一つのことに集中する爆発的な力を持っていました。ケンブリッジ大学で学んだ後に、宇宙を統一的に理解する鍵、宇宙を一つにまとめる謎の力、すなわち万有引力を捉えて定義して、1686年プリンキピアという本にそれをまとめて記しました。そして自ら開発した微分積分という考え方を用いることで、ある惑星が何万年も後にどの位置にいることになるのかを特定できるようになりました。それまで神のみぞ知るとされていた惑星の運行と未来への予測が人類史上初めて可能になった、そういう時代をニュートンは切り開きました。残念なことですけれども、この微分積分という賜物をイギリスは世界征服のためにこの後用いて、自分たちの軍事力の強化に縦横無尽に利用していくことになってしまうので、悪い面も多くありました。しかし近代の学問サイエンスを飛躍的に発展させたのは、イエス様の契約の血によって聖霊を受けて論理的整合性に高い価値を置く生き方をした青年でした。もっと言えば、大学ケンブリッジ大学でキリスト教の神学を叩き込まれて、牧師になる前に大学生にサイエンス科学を教えていたニュートンという人物でした。イエス様の弟子たちが聖霊を受けて社会を変えていく、それが神様のご計画の一部でした。といっても中世のそのニュートンより500年も前のヨーロッパというのは、数学においても科学においても医学においても地中海を仕切っていたイスラム教徒のずっと後を先を越されて、ずっと後を進みゆく停滞した地域でした。しかしそのヨーロッパの人たちが12世紀になってイスラム教世界で発展した数学と科学をコピーする形で近代ヨーロッパの科学の基礎を作っていきました。 それが12世紀のルネッサンスと呼ばれているものです。この後イタリアで本来のルネッサンスが起こり、そしてこの12世紀ルネッサンスから500年経って青年ニュートンが誕生したのでした。私たち日本の教会も、また隣の国台湾や韓国のキリスト教会も、もしイエス様の弟子を産み育てようとして励むのであれば、このような世界的な科学者を生み出すことができることになるでしょう。聖霊に満たされてイエス様の価値観と世界観を吸収し、論理的整合性に高い価値を置く生き方を志す若者を教会が育てるのであれば、未来の国家戦略を担うような人材を教会が生み出していくことも夢ではないでしょう。21世紀、大きなそして複雑な課題をたくさん抱える現代において、そのような人たちが各国から現れることを国際社会は今待ち望んでいるところです。神様がヨーロッパでなさったことを東洋でもなしてくださると信じて歩む教会は祝福されていると思います。キリスト教の信仰というのは、そのような神様の計画の実現に期待して信頼して準備を尽くす人に神は奇跡を起こしてくださる、そのようなものがキリスト教の信仰です。私たちにできること、それはまず聖書に親しむことです。騙されているかもしれないと思っても、イエス様の教えを信頼してその通りにやってみることで、私たちは神の働きを感じることができるようになります。主の教えに疑問があったら、静かな祈りの中で神様にその疑問をぶつけてみるということもとても有効です。そして何よりも教会の兄弟姉妹と祈り合い、支え合って心を一致させて主の約束に信頼するということも大切です。また牧師を捕まえてわからないところを聞いたり、個人的に聖書を教えてもらったり、お祈りしてもらうということもいい方法です。イエス様が残された十字架の血による新しい契約の通りに、心を清められた新しい人間に自分がなっていこうと目指す、そうする中で神様はこの日本の地でも大きな御業を成し遂げてくださることでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたはイエス様の契約の血を通して新しい契約を打ち立ててくださり、あなたに忠実に歩む者に社会の発展をお委ねくださいました。私たちはあなたに誠実に歩んでいこうと考えますので、どうぞ私たちのこの教会を通して新しい世代、世界のリーダーになる世代を起こしてください。そのような尊い働きを全うすることによって、私たちの人生がますます豊かなものになりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。